今日恵みをいただく御言葉は吉明24章29節から吉明の最後の33節までです。吉明24章29節から33節。これらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュ山の北にある彼の相続の地境ティムナテセラフに葬った。イスラエルはヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父ハモルの子らから買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。アロンの子エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子ピネハスに与えられていたエフライムの産地にあるギブアに葬った。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日こうして吉明を最後まで終えることができたことを感謝いたします。吉明のこの学びから本当に私たちは多くの恵みをいただきました。学びをいただきました。人は死ぬものであり、また世代は交代していくものです。主よ、ただ私たちのこの今生きているこの命の日の限り、私たちも吉明のごとく我がとはあなたに仕えると、この信仰告白をいつでも保ち、自分の自身だけでなく自分の家に対しても家族に対してもしっかりと信仰を継承し、世代から世代へと信仰を続けさせていく私たちでありますように、どうかこの語るしもべの唇を清め整えてください。これに預かる一人一人の耳を清めて、今日もあなたの命、それをこの吉明の最後のところからいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。今日のこれからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ今回のところで吉明が終わります。ここでは二人の人の死で終わっており、そしてまた一人の人の500年ほど前に約束してしてくれというふうに、ね、子子孫孫に約束していた言葉の成就まで終わっております。まず29節にあります通り、これらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだと、ヨシアのその最後のメッセージが前回のところで記されておりました。ヨシアは最後の最後にですね、人々に信仰告白をさせました。あなたは本当に神である主に仕えるのか、他の神々にでも何でもあなたの好きなものに仕えるといい、そのようにもう民に3度迫って、そしてそれに対して民は3度私は主に仕えますと、他の神々に仕えるなど絶対そんなことはしません、そのような信仰告白をさせて、で彼らの自身の唇でもって私は主に仕えますと告白させて、その唇の告白によってですね、ヨシアが生きていた時代、またその信仰告白をした長老たちの生きている間は、イスラエルは主に仕えておりました。ヨシアは最後の最後に信仰告白をさせて、 唇でからの、その告白をさせることによって彼ら自身を守った、ような感じです。そして、ヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。110歳といえば、ヨセフが死んだ年と同じですね。ヨシアは、その最後のメッセージをした後に110歳で死に、そして彼はヨシアのその相続としていただいたエフライムの産地とティムナテ・セラフに葬られました。少し前ティムナテ・セラフがヨシアに与えられたところを読みました。で、こうしてヨシアが生きている間はですね、本当に主に仕えておりました。イスラエル人はヨシア記を見ますとですね、本当にその信仰が純粋で、もう本当に主に仕えるということに熱心でした。ルベン族やガド族が祭壇を作ったというだけでもう大騒ぎになって、誠の祭壇以外のところで生贄を捧げるのかということで、もう戦争を辞さないほどの、それほどの、熱心な、そして純粋な信仰、それがヨシア記の時代においてはありました。で、残念ながらですね、その後のイスラエルの歴史を見ますと、このヨシア記の時代がイスラエルの歴史上、最も熱心な、最も純粋に主の御言葉が全て守り行われていた時代だったようです。ヨシア記以降、ヨシアが生きている時代のすぐ後にですね、早速人々の信仰を堕落し、また主が定めた祭りもおろそかになっていきました。カリオ祭、それがヨシア記以降廃れていって、そのヨシア記以降の時代でカリオ祭が再び復活し、正しく復活したのがネヘミヤ記のところ、ネヘミヤの時代。本当に数々の王が起こって、そしてバビロン捕囚があって、そしてバビロンから帰還した後の時代ですね。ネヘミヤの時代、もうその時までずっとその仮要塞が廃れていた。で、そして本当に人々の信仰は堕落していた、そういう時代がこのヨシア記の後に続きます。でもヨシアとそのヨシアに仕えていた長老たちが生きていた間は、主に仕えておりました。彼は主の技を見ていたんですね。このように指導者がですね、滅んでしまうと、人々は本当に弱いものですね。でも私たちの指導者、それはいつまでも生きておられる主イエス様です。誠のヨシアはいつまでも生きています。ヨシアは死にました。でも誠のイエシュアであられるイエス様はいつまでも生きており、そしてこのお方こそ、皆さん誠の指導者として、皆さんが立てている限り、皆さんは何をしても栄え、強く惜しくあることができる、その根拠がこのイエス様のところにあります。イスラエルはヨシアが生きている間、またヨシアの後まで生き残っている、その長老たちが生きている間は主に仕えておりました。続いてですね、このヨシア記の最後のところにちょっと意外な人物が出てきます。それはヨセフですね。創世記のところで、ヤコブに最も愛された息子のヨセフ、彼の骨がですね、イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェケムの地、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父ハモルの子らから買い取った野の一角に葬ったと。ヤコブもこの時代の500年ほど前の時代の話ですね。それからおよそ400年の間、イスラエルはエジプトで奴隷として売り渡されており、そして400年間ずっと、この土地はですね、ヤコブのものではなく、カナン人たちが、そこをのさばっていたんですけど、でもヨシア記の時代になって、そこを占領しました。再びイスラエル部族のものとしてこのシェケムの地、それは戻ってきたんです。 そしてヨセフの骨がそこに葬られました。ヨセフはですね、およそ500年、このヨシアの時代のおよそ500年ほど前の時に、ヨセフは臨終の時、兄弟たちに、私の骨を必ずこのエジプトの地から携え上る日が必ず後の時代に来るから、その時に私の骨を、私の遺体をここから携え上って、そしてカの地に、カナンの地に葬ってくれ、そういうふうに命じるんです。およそ500年ほど前のことですね。ヨセフの骨はミイラになって棺に納められておりました。それが漱石の最後の最後の章に、50章の26節に書いてあります。ヨセフは110歳で死んだ。ヨシアと同じ年ですね。でそれで彼らはヨセフをエジプトでミイラにし棺に納めた。でそれからはですね、このヨセフの遺体が出てくるのが出エジプト記の方で、エジプトからいよいよ脱出するときに、彼らはこのヨセフの遺体を一緒に携え上ったと記されております。でずっともう本当にこの創世記、出エジプト記、申命記、レウィ記、民数記、申命記とヨシア記となって、やっとですね、このヨセフが願ったことが成就するんですね。本当に主の約束といいますか、信仰者が願ったこと、これ必ず成就するということを見ます。ヨシア記の時代に至るまで、このことをもって創世記以来のその果たされていなかった約束が ここで果たされた。ヨシア記は本当にいろいろな約束が成就しました。アブラハムに与えられた約束、あなたの子孫たちにこの地を与える、アブラハム、イサク、ヤコブに与えられていた約束が、このヨシアの時代にヨシアが成就させました。また、レビートの町の制定も、また逃れの町の制定も、そして今回のこのヨセフが、子孫に約束させたことも、ここでまた成就しました。ヨシアの時代に、ヨシア、それはイエス・キリストのヘブライ語の名前です。イエス様は全ての約束、もう世の始まる前からのあらゆる約束ごと、それが成就させてくださるお方です。悪魔サタンのその蛇の頭を踏み砕いてくださるのもイエス様です。そして人々に約束の地を与える、これは何もイスラエル、ユダヤ民族だけでなく全世界の人々に対して約束、誠の安息の地、天の御国を与えてくださる、その約束を成就してくださるのもイエス様です。イスラエル人はこのヨセフの骨をこのシェケムの地にヤコブがかつて買ったところ、確かにヤコブはですね、ヨセフにこのシェケムの地を与える、そのように漱石48章の22節で約束しているんですけども、そのことも本当に成就してるんですね。ちょうどこのシェケムの地はヨセフ族が分取って勝ち得ており、そしてそこに、ヨセフ族がその土地を得たところ、そこでもうこの500年来の約束が成就されたわけです。そしてもう一人ですね、このヨシア記の時代に活躍した大祭司エルアザルも死んだと、このヨシア記の最後の33節に書いてあります。アロの子エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子ピネハスに与えられていたエフライムの産地にあるギブアに葬った、モーセ御書のところでは大祭司の存在が結構頻繁に出てきて、祭りを行うこととか、またいろいろな規定の中において大祭司アロンは、頻繁に登場したんですけども、ヨシア記にはほぼ先頭に次ぐ先頭で、あまり大祭司エルアザルは出てこなかったんですけども、 でもこのエルアザルという大祭司、彼のその一生を見てみますに本当に波乱万丈でした。アロンの子エルアザルってあるんですけども、でもエルアザルは長男ではないんですね。彼は三男です。長男は、アビオルで、次男が、ナダブっていう名前でしたか。とにかくこの、ね、長男次男はですね焼き殺されてしまうんですよ。異なった火を捧げてしまったがゆえに、ちょっとでも誤った捧げ物を主の聖なるところで捧げてしまったがゆえに、その不敬の罪によって、この長男次男は、主の御前で焼き殺されてしまった。でそれで、ね、大祭司アロンと、またこの三男のエルアザル、また四男のイタマル、彼らはですねその、主の御前で泣いてはならない、衣を破いてはならない、そのように命じられて、そして泣くこともできず、その、長男と次男のその遺体をですねその聖女のところから引きずり出して、そして、そうしてこのエルアザルが、アロンの次の大祭司として、定められたわけです。そしてエルアザル、彼は、アロンの死にも、父親である大祭司アロンの死にも立ち会っております。イスラエルが、アラノに出て40年目に、大祭司アロンは、ある山で死にました。でその時主の命令は、アロンとエルアザルとモーセの3人が山に登って、でそこで山の頂上で大祭司アロンはその自分の服を脱いでエルアザルに着せなさい、その時アロンは死ぬ、そのように定められておりました。でそれで実際、アロンがこのエルアザルに大祭司の服を着せた直後、大祭司アロンは死んだ。でそれで山からはエルアザルとモーセの二人だけが降りてきた。そのような死にも立ち会っており、そしてエルアザルですね、さらにコラの、コラとそれに属する者たち250人の、その死にも立ち会っております。コラ自身は、家族もろとも、生きたまま地面がばっくりと裂けて、生きたまま黄泉に落とされましたけれども、そのコラに追従した名だたるもの250名はですね、死の御前から火が出て、そしてその250人焼き殺した。でそれで主の命令は、このエルアザルに対してなされた命令はですね、その250人の持っていたその香の皿、それをですね取り集めて、そしてそれを、それをその金を打ち叩いて祭壇の記念合戦にしなさい、祭壇の覆いにして作り替えなさい、そういうふうに命じられて、でそれで、エルアザルはもうまだそこここにくすぶってる250人の遺体、焼き殺された遺体一人一人からですね、その金のお香を、それを、集めて、本当にもう惨憺たる光景でしょうね。さらに主の、主が定められた罰、主の与えられた死、それに最も多く携わったのがこの、大祭司エルアザルだったことでしょうね。本当にそのエルアザルは、いろいろな死に相対するその生涯でした。エルアザル、あまりヨシアキア、その名前は出てこなかったんですけども、本当に彼自身もですね、このヨシアキを生き抜いた、本当に、偉大な大祭司だったわけです。でこのエルアザルもまたその時、このヨシアの死と、にそう遠くない、時に死にそして、このエルアザルのこのピネハスがですね、大祭司の職を継ぐことになりました。でこのようにして、ヨシアキは、一世代が終わったという感じですね。人には、死というものがあります。大祭司も、人間である大祭司は死ぬんですけども、しかし、私たちにはですね決して死ぬことのない大祭司イエス様がおります。 そして決して死ぬことのないイエシュア、イエス様がおられます。大祭司、人間の大祭司ね、アロンとか、エルアザルとかベネハスとか、まあ、彼らは死ということがありますので、その祭司の務めには永遠に、つくことはできないで、それで、まあ、多くの人々が大祭司を、継いでいったんですけども、でも、大祭司にもやはり罪があるんです。イエス様の時代の大祭司は、イエス様を、ひっぱたきました。イエス様を罪に定めました。イエス様を偽メシアとして糾弾して、自分の衣を引き裂いて、そのようなことをしたんですけども、しかしキリストはですね、永遠の大祭司、死というもののない大祭司として、そして、決して、朽ちることのない誓いによって立てられました。決して死ぬことがなく、また罪を犯すことのない大祭司としてキリストは今もですね、天において私たちのために取りなしの務めをしておられます。そしてイエス様は誠のヨシアとして、イエシュアとして私たちを勝利へと導いてくださいます。このイエス様と共に行くのであるならば、私たちも至るところで勝利し、その地をね、悪魔サタンの支配から分取って占領して神の国のものとするか、ね、それが、私たちの主イエス様です。誠のヨシアです。このヨシア記の時代、ね、ヨシアの、自身も死に、また、アロンの子エルアザルも死にました。大祭司も死にました。そして、まあ、この、ね、ヨシアと共に戦った長老たちが生きている間はまだかろうじてイスラエルは信仰が保たれていたんですけども、でもその後、ね、あの次回以降四世紀の時代に入るんですけども、本当に、とてもすさんだ時代です。それは主への信仰から離れてしまった、それぞれが神様の掟ではなく自分の、ね、良かれと思うところに従って歩んでいくからです。このヨシア記の時代は本当に、勝利に次ぐ勝利で、満ちておりました。そして本当に民の、その人々の信仰はとても、純粋で、なおかつ、真摯であり、そして断固として、その信仰を保つそのような人々が、いたために、このヨシアの時代は栄えておりました。皆さんは、本当にヨシアの時代のこのイスラエルのように、栄えていたいですね。であるならば、まことのイエシュアであるイエス様に皆さんはついていくべきです。この時代の民はヨシアという指導者についていったから、本当に勝利しました。多くを勝ち取りました。ですから皆さんもイエス様というまことのヨシアについていくのであるならば、そしてイエス様という誠の大祭司に、取り出していただき、務めをしていただくのであるならば、皆さんもこのヨシア記のイスラエルのように勝利に次ぐ勝利があり、また、栄えることができます。人は死にます。一世代、また一世代と変わっていきます。今の私たちのこの世代、この日本という国、神様を知らない世代であり、またそのような国です。でもそのような中にあっても私たちは圧倒的な勝利者となることができます。冒頭でお読みしましたのはピリピ書の2章でした。そこではパウロがですね、獄中に投函されている時にピリピの人たちに送った手紙なんですけども、ピリピ書の2章の12節からのところをお読みします。ピリピ書の2章のまず12節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。アメン。パウロがピリピにいた時はパウロが信仰の指導をしていたんですけども、でもパウロは投獄されて今ピリピにはおりません。 でも、ピーピーの人たちに対して、私がいる時だけでなく、いない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。進めております。イスラエルは、ヨシアという指導者がいなくなった途端にですね、自分の救いを達成することをやめて、自分の好き勝手な方向へと行ってしまって、そして、本当にその御言葉によってあらかじめ定められていた通りの滅びと呪いを自分の身に刈り取ってしまいました。パウロはピリピの人たちに、私の今いない今はなおさら恐れをもがいて自分の救いを達成しなさい、命じています。その理由は、13節以降、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。アーメン。キリストに対する信仰、それは曲がった邪悪な世代の中にあってもしっかりと傷のない神の子供となることのできる力があります。そして命の言葉をしっかり握って、彼らの、その邪悪な世代、邪悪な者たちの間で世の光として輝くことができます。そうするならば、パウロが苦労したこと、また皆さんを導いた生徒の信仰の先人たちが苦労して福音を皆さんに伝えたこと、皆さんを育て上げたこと、皆さんを信仰者として立派にしてくれた、信仰の先人たちばかりでなく、イエス・キリストをも、本当に苦労したことが無駄ではなく、また、かの日、キリストの日に誇ることができるようになります。そして皆さんもですね、この邪悪な世代の中にあって信仰の継承をしていくべきです。ヨシアは、信仰の継承を、しっかりとしようとしました。でも、その世代自身は、良い信仰の持ち主であったんですが、でもその後に起こった死を知らない世代は、その信仰から離れてしまいました。どうか皆さんはしっかりと信仰の継承をしましょう、皆さんが子供がいるのであるならば、その子供にまた、まだ結婚してなくて子供がいないということであるならば、その霊的な子子孫孫、皆さんが御言葉を伝えて導いて命へと導く、そのような霊的な子供たち、孫たち、ひ孫たちに対してですね、しっかりと信仰を継承して、そしてこの曲がった邪悪な時代において輝く皆さんでありますように。今日のところでこのヨシア記を終えます。本当にヨシア記は、まず初めにヨシアの任命から始まりました。強く大きくありなさいと、この律法の書を口から離すことなく昼も夜もそれを守り行いなさい。そうするならばあなたの前に一生立ちはだかる者はいない。主のこの約束は本当に真実でした。ヨシア記1章から今日24章までずっと見てきましたけど、本当に主は真実で通してくださいました。主が約束された良きこと、それは何一つ地に落ちず、また主はですね、本当に神の民のために地球を動かしてまでも便宜を図って勝利させてくださいました。それが皆さんの使える主です。どうかこの主に対しての真実な信仰をしっかりと保って、信仰を継承して、そして立派にこの地上の歩みを成し遂げる、ヨシアのように、エルアザルのように立派に成し遂げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 愛する主よ、人は儚いものであり死ぬものです。その短い一生の間に主よ、私たちはあなたの御前にどのように歩むでしょうか。ヨシアとその世代のイスラエルは立派に歩みました。本当に真摯な態度でもって主の御言葉に会いたいし、そして自分たちの内から汚れを取り除き、また不信仰を取り除こうと本当に必死な姿を見て、そしてこの時代は栄え勝利し多くを勝ち取りました。どうか私たちもそのようでありますように。ただしヨシアの時代において取り残したこと、やり残してそれを久しくやっていないことがありました。自分たちの中に住む邪悪なもの、それを覗き去り尽くさなかったことです。それがまたとなってこの次の知識の時代に入ってしまいます。主よ、本当に私たちも内に住む邪悪なもの、これをしっかりと取り除くことを忘れず、また信仰者として立派に歩み、ヨシアのこの世代の人々のように強く大きくあなたの御言葉に聞き従って守り行って、そして栄えていく私たちでありますように。主よ、どうぞこの邪悪な世代、この邪悪な国の中において、しっかりと生徒たちは信仰を保っていくことができますように、あなたが守って導いてくださいますように。ここまであなたが導いてくださったことを感謝し、またこれからのことに期待して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福しお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。